広報古賀2021年2月フェブラリーナンバー185録音図書判例。この広報の階層はレベル3までです。また広報誌中に出てくる人名につきまして一部推定読みをしております。録音図書判例終わり。表紙。今月の表紙は成人式典。双子の絆、これからもずっと。成人式典の実行委員を務めた双子の姉妹。二人からは20年間いつもそばにいて支え合ってきた仲の良さが感じられます。これからも協力し合い、両親への感謝を胸に、それぞれの夢に向かって頑張ってください。写真は、あでやかな振袖姿で、にこやかに微笑む姉妹です。表紙終わり。コンテンツ、目次。3ページ、ピックアップ。令和3年、古賀市成人式典。4ページから9ページ。特集、大地の恵みに今日も感謝。10ページ、住友商事株式会社と、まちづくりの推進に関する協定を締結しました。ようこそ古賀へ、思いを込めて古賀の手ぬぐいを販売中。11ページ、人事行政の運営等の状況を公表します。12ページ、全国大会出場、表彰私の夢。13ページ、健康百科私のおすすめ。14ページ、きらり古賀人。15ページ、今月の古賀っ子。16ページ、古賀歴史見聞録。17ページ、図書館の本棚から。古賀今昔物語。18ページ、19ページ、町の話題レポート。20ページ、21ページ、古賀インフォメーション。22ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、茨城アマビエちゃん。3つの密を避けましょう。読者アンケート。写真3枚。1枚目、成人式典。2枚目、古賀の野菜作りに挑む人たち。3枚目、古賀市ウィンターイングリッシュキャンプの様子。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。新成人の皆さんに、一生に一度の晴れの舞台に立ってもらいたく、新型コロナウイルス感染症対策を万全にして、成人式を開催しました。参列者全員がしっかりと感染症対策をした上で、式典に参加する姿に、大人の自覚と責任を感じました。未知のウイルスに負けず、たくましく成長していこうとする皆さんを、これからも応援していきます。ピックアップ。令和3年古賀市成人式典。心は密に、開こう私たちの未来。1月10日、令和3年古賀市成人式典を、古賀花桃体育館で開催しました。今年は3つの地区ごとに時間をずらして開催するなど、新型コロナウイルス感染症対策を徹底して実施。今年は1444人が新成人としての節目を迎え、当日は1020人が色鮮やかな振袖や羽織袴、スーツに身を包み、大人への第一歩を踏み出しました。 古賀大使の渡辺徹さんからのビデオメッセージや浅野恭二さんからの祝福もありました。写真12枚、成人式の様子、久しぶりの同級生と小さく集まって記念写真、吹き出しにコロナ禍での開催でしたが久しぶりに同級生に会えて嬉しかったです。写真終わり。古賀大使、浅野恭二さんがオリジナルイラストで祝福。イラストには祝成人おめでとうございますとあり、振袖姿の女性が描かれています。特集、大地の恵みに今日も感謝、古賀で採れる冬野菜たち。市では白菜やキャベツ、サニーレタスをはじめとする冬野菜の出荷が最盛期を迎えています。さまざまな料理に活用できる地元の冬野菜をたくさん食べて健康に過ごしましょう。冬に旬を迎える野菜はどれも甘くて美味しいと感じませんか？これは寒さで凍ることがないよう、野菜が自らの細胞に糖を蓄えることで甘みが増すためです。また、温かい鍋料理や煮物として調理すると、血行を良くして体を温め、免疫力アップや冷え性改善につなげることができます。市内の至るところで栽培されている白菜やキャベツの生産量は県内でもトップクラスです。その他、サニーレタスが茨城県青果物銘柄産地指定を受けるなど、古賀市の野菜は多くの市場関係者から高い評価を受けています。この生産量や評価を支えているのは、農産物を安定して全国に出荷できるよう、凍える寒さの中でも野菜を栽培する農家の皆さんの存在です。今回は生産者の思いから美味しく食べられる調理方法まで、その魅力を紹介します。冬野菜をたくさん食べて免疫力を高め、ウイルスに負けない体を作りましょう。写真1枚、白菜などを栽培する夏目武さん。白菜の収穫風景です。写真終わり。古賀で採れる冬野菜たち。産出額県内3位、白菜。冬野菜の代表格。鍋料理や炒め物など、料理のレパートリーが豊富。産出額県内1位、ブロッコリー。ビタミン C、E、K のほか、葉酸が多く含まれている。産出額県内1位、キャベツ。冬野菜の代表格、豊富な食物繊維やビタミン C、K が特徴。全国トップクラス、ロマネスコ。強い甘みと食感の良さが特徴。ベータカロテンやビタミン C が豊富。産出額県内5位、人参。免疫力を高めるベータカロテンや高血圧予防に役立つカリウムが豊富。産出額県内3位、サニーレタス。玉レタスよりも栄養価が高い赤紫色の葉先が料理に彩りをプラス。出店、平成30年市町村別農業産出額推計データベース。それぞれの野菜に写真がついています。私たちの食卓に彩りを添える古賀の野菜。高い品質の野菜を家庭に届けたい。大関さとしさん、湖。柔らかい食感と葉先の 濃い赤紫色が特徴のサニーレタス。市内の多くの農家が栽培するほか、2億1960万円、令和元年という販売額の大きさなどから、茨城県銘柄産地指定を受けています。約3万平方メートルの農地で、レタスやキャベツなどの葉菜類を中心に栽培している大関さん。約20年前からサニーレタスの栽培も始め、夫婦二人三脚で高い品質の野菜を出荷しています。市内で栽培されているサニーレタスは、葉が柔らかくボリューム感があることから、全国で高い評価を得ています。その背景には、季節に合わせて品種を変えたり、苗の間隔を空けて大ぶりに育てたりするなど、市場のニーズを見極めながら栽培する工夫がありました。高品質なものを提供していきたいという大関さんの野菜にかける情熱が、地域で誇れる銘柄野菜として、私たちの食卓に彩りを与えてくれています。写真3枚。1枚目、サニーレタス。2枚目、サニーレタスの収穫。3枚目、収穫したサニーレタスを抱く大関さん。写真終わり。親子で挑む美味しい野菜作り。インデーさんご家族、前林。茨城県銘柄推進産地に指定されているブロッコリーやクリスマスツリーのような形をしたロマネスコを栽培しているインデーさんご家族。父の周一郎さんは約30年間ブロッコリーを栽培してきたベテラン農家です。長年培ってきた経験で栽培されるブロッコリーは花蕾がしっかり締まり、ずっしりと重く鮮やかな色が特徴です。2012年には他で栽培していない新しい野菜作りに挑みたいという思いから、息子の高弘さんを中心にロマネスコを始めました。若手農家仲間と一緒に試行錯誤を重ねた結果、今では全国有数の産地に成長しています。甘みが強く食感の良さが特徴のロマネスコ。栽培の手間はかかりますが、多くの人から評価してもらえることが張り合いにつながっていると笑顔で話します。みんなの美味しいの笑顔が食卓にあふれるよう、親子の挑戦はこれからも続きます。写真3枚。1枚目、ロマネスコを収穫する父と息子。2枚目、立派に育ったブロッコリーとロマネスコ。3枚目、収穫した野菜を手にする4人の家族。写真終わり。古賀の野菜が買えるお店。道の駅、枕賀の里古賀。住所、大和田2623。電話232661。営業時間9時から20時。フードコートは10時30分から17時。土曜、日曜、祝日は10時から18時。定休日なし。新型コロナウイルスの影響により、営業時間を変更する場合があります。地図があります。写真1枚。お店外観。写真終わり。古賀の野菜が買えるお店。JA 茨城むつみ農産物直売所総和店。住所、小名沼 598-1。電話911315。営業時間9時から18時30分。11月から3月。定休日、月曜日。新型コロナウイルスの影響により、 営業時間を変更する場合があります。地図があります。写真1枚。お店外観。写真終わり。工業看護栄養専門学校にお聞きしました。旬の野菜で健康に。私たちの健康的な体は毎日食べるものから作られています。冬に旬を迎える野菜の特徴や美味しい調理方法を紹介します。冬野菜といえば、大根やカブ、ごぼうなどの根菜類の印象が強いですが、白菜やキャベツなどの葉菜類もれっきとした冬野菜です。根菜類は土の下で寒さをしのぐことができますが、葉菜類にはそれができません。常に外気にさらされているため、自分自身の糖度を上げることで、冬の寒さで凍らないよう身を守るのです。白菜は霜が降りてからが美味しいと言われるのはこのためです。今回は家でも簡単に調理できる冬野菜のレシピをたくさん用意しました。美味しいおうちご飯にチャレンジしてみませんか？写真1枚。冬野菜料理を作る高橋先生と生徒の皆さん。写真終わり。協力、工業看護栄養専門学校、住所、東1丁目、5-26、電話317888、ファックス314448、グランシェフ学科の皆さんの写真があります。冬野菜を食べよう、おうちで簡単レシピ。白菜の蒸し焼きトマト風味。材料3、4人分。白菜5枚。豚バラスライス350g。玉ねぎ2分の1個。ベーコン1枚。ニンニク1片。鷹の爪1本。ローリエ1枚。カットトマト缶400g。ブイヨン 400cc。タコ糸30cm×4本。1、白菜の上に豚バラを縦に並べて塩コショウで味付けし、その上にスライスした玉ねぎを散りばめたものを4つ作る。2、1を互い違いに重ね合わせ、白菜の葉を上にかぶせてタコ糸で縛る。3、フライパンにオリーブ油を入れ、ニンニク、鷹の爪を加え、火をつける。ニンニクの香りが出てきたら、2を入れ、全体的に焼き色をつける。4、焼き色がついたら、トマト缶、ブイヨン、ローリエ、ベーコンを加え、蓋をして蒸し焼きにする。途中、水分がなくなってきたら、水を加える。5、白菜が柔らかくなったら取り出し、タコ糸を取り除いて3、4センチ幅に切る。6、スープの味を整え、お皿に流し、白菜の断面が上になるように盛り付けて完成。写真1枚。完成した白菜の蒸し焼きトマト風味。吹き出しに旨味が白菜にたっぷり染み込む。写真終わり。白菜とじゃこのサラダ。材料3、4人分。白菜2、3枚。じゃこ40g。ごま油 80cc。韓国海苔6枚。1、白菜の葉肉の厚い部分は薄切りにし、薄い部分は5ミリ幅のリボン状に切り、水洗いした後、よく水気を切る。2、フライパンにごま油を入れ、じゃこを炒める。色がつき、 香ばしくなったら、丸一とよく混ぜ、塩で味を整える。丸三、皿に盛り、韓国海苔をちぎって上から散らして完成。写真一枚、出来上がった白菜とじゃこのサラダ。吹き出しに、白菜の食感とじゃこの風味が二重丸。写真終わり。レタスラーメン。材料2人分。中華麺、細打ち麺2玉。ラーメンつゆの素、塩味2人分。サニーレタス1個。トマト1個。丸1。サニーレタスを1センチ幅のリボン状に切る。丸2。トマトは皮を湯むきし、種付きのまま2センチ角に切る。丸3。ラーメンのつゆを鍋で温めておく。丸4。中華麺を茹で、麺が茹で上がる1分前に、つゆの中にサニーレタスとトマトを入れ、火を通す。丸5。丼に麺を入れ、つゆだけを注いで麺をほぐす。丸6。麺の上にサニーレタスを盛り付け、その周りにトマトを散らす。丸7。上から粗挽き黒胡椒を振って完成。写真1枚。完成したレタスラーメン。吹き出しに、一食で食物繊維がたっぷり取れる。写真終わり。その他のメニューもホームページで公開中。二次元コードがあります。おいしい冬野菜レシピを多数公開していますので、ぜひご覧ください。写真1枚。調理師学科長の高橋先生と完成した料理。写真終わり。住友商事株式会社とまちづくりの推進に関する協定を締結しました。市が目指す町の姿である花のある町古賀を実現するため、住友商事株式会社と古賀市と住友商事株式会社との包括的な連携協力によるまちづくりの推進に関する協定を締結しました。まちづくりについての情報の共有や包括的な連携協力を行い、発展的かつ持続可能な施策の推進を行っていきます。問い合わせ、総和庁舎プロジェクト推進室、電話923111。連携して取り組む事項。1、地域に誇れる空間、拠点づくり。2、地域の特性を生かした高付加価値と経済的効果の創出。3、文化交流機能を備えた街づくり。4、人口定着から定住促進につながる街づくり。5、災害に強い安全安心な街づくり。6、高齢者及び子育て世代に配慮した街づくり。7、街づくりの推進に係る技術支援及び必要な情報交換。写真1枚。協定書を手にした針谷市長と住友商事株式会社青木部長。写真終わり。ようこそ古賀への思いを込めて、古賀の手ぬぐいを販売中。まちづくり会社の株式会社雪花が、古賀を代表する雪花、花桃、関東ど真ん中をモチーフにした手ぬぐいを制作しました。洗うほどに味が出る、抽選の手法で一枚一枚丁寧に職人が染めた手ぬぐいです。普段使いや贈り物にいかがでしょうか。問い合わせ、古賀庁舎商工制作課、電話225111、お休みどころ坂町、電話222781、 価格1100円、販売場所、古賀歴史博物館、お休みどころ坂町、ジェラテリア、古賀久保公園内、道の駅、枕賀の里古賀。畳むと出てくる古賀の言葉。ようこそ、花桃、古賀へ、へその順番で古賀にゆかりのある言葉が現れます。写真3枚、それぞれ折りたたんで古賀の言葉を見せた手ぬぐい。写真終わり。人事行政の運営等の状況を公表します。古賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、市職員の給与や職員数、勤務条件などについてお知らせします。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、総和庁舎職員課、電話923111、二次元コードがあります。1、職員の任免及び職員数に関する状況。括弧1、職員採用状況。平成31年4月2日から令和2年4月1日採用。表、職種、採用人数の順に読みます。一般事務20人、保健師2人、保育士1人、公認心理士1人、建築技師2人、土木技師3人、計29人。上記のほか、再任用短時間勤務職員19人が採用されています。表終わり。括弧2、部門別職員数の状況。各年4月1日現在。表、部門、職員数、平成31年、職員数、令和2年、増減数の順に読みます。一般行政部門、議会、平成31年8人、令和2年8人、増減数0。一般行政部門、総務、平成31年188人、令和2年188人、増減数0。一般行政部門、税務、平成31年62人、令和2年63人、増減数1人。一般行政部門、農林水産、平成31年26人、令和2年25人、増減数マイナス1人。一般行政部門、商工、平成31年22人、令和2年21人、増減数マイナス1人。一般行政部門、土木、平成31年114人、令和2年107人、増減数マイナス7人。一般行政部門、民生、平成31年197人、令和2年197人、増減数0。一般行政部門、衛生、平成31年57人、令和2年55人、増減数マイナス2人。一般行政部門、承継、平成31年674人、令和2年664人、増減数マイナス10人。特別行政部門、教育、平成31年106人、令和2年90人、増減数マイナス16人。特別行政部門、承継、平成31年106人、令和2年90人、増減数マイナス16人。普通会計、計、平成31年780人、 令和2年754人、増減数マイナス26人。公営企業会計部門等。水道、平成31年21人、令和2年23人、増減数2人。公営企業会計部門等。下水道、平成31年29人、令和2年29人、増減数0。公営企業会計部門等その他、平成31年50人、令和2年47人、増減数マイナス3人。公営企業会計部門等承継、平成31年100人、令和2年99人、増減数マイナス1人、合計平成31年880人、令和2年853人、増減数マイナス27人。令和2年には再任用短時間勤務職員45人は含まれていません。表終わり。括弧4、給料表の等級、職制上の段階ごとの職員数の状況、令和2年4月1日現在。表、区分、行政職、職員数の順に読みます。1級、主事、技師、主事補、技師補、112人。2級、主事、技師、124人。3級主幹186人、4級係長239人、5級課長補佐98人、6級課長副参事64人、7級副部長参事5人、8級部長事務局長理事14人、合計842人。上記のほか、医療職、技能労務職、特定任期付き職員、再任用短時間勤務職員が合計56人います。一級、定型的な業務を行う主事技師。二級、高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事技師。表終わり。2. 職員の給与の状況。括弧1。職員の平均年齢、平均給料月額等の状況。令和2年4月1日現在。表。職種、平均年齢、平均給料月額、平均給与月額の順に読みます。古賀市一般行政職。42歳2ヶ月、31万3千円、37万6千円。古賀市技能労務職、53歳9ヶ月、29万4千300円、32万4千円。茨城県一般行政職、42歳7ヶ月、32万9168円、41万5322円。茨城県技能労務職、55歳5ヶ月、32万2133円、36万9380円。平均給料月額は、職員の基本給の平均です。平均給与月額は、給料月額と月々支給される諸手当の合計です。表終わり。括弧2、職員の初任給の状況、令和2年4月1日現在。表、区分、古賀市、茨城県の順に読みます。一般行政職、大学卒、古賀市18万2200円、 茨城県188,700円、一般行政職高校卒、古賀市156,000円、茨城県154,900円、表終わり。括弧3、職員の期末勤勉手当の状況、令和2年4月1日現在。表、古賀市期末手当勤勉手当、茨城県期末手当勤勉手当の順に読みます。6月期古賀市期末手当 1.30 月分、古賀市勤勉手当 0.95 月分、茨城県期末手当 1.30 月分、茨城県勤勉手当 0.95 月分。12月期古賀市期末手当 1.30 月分、古賀市勤勉手当 0.95 月分、茨城県期末手当 1.30 月分、茨城県勤勉手当 0.95 月分、計古賀市期末手当 2.6 月分、古賀市勤勉手当 1.9 月分、茨城県期末手当2.6 月分、茨城県勤勉手当 1.9 月分。表終わり。括弧4、特別職の報酬等の状況、令和2年4月1日現在。表、区分、給料、月額等の順に読みます。給料、市長97万円、副市長77万円、教育長67万円、報酬、議長50万円、副議長45万円、議員40万円。期末手当、市長、副市長、教育長、議長、副議長、議員ともに、6月期 1.70 月分、12月期1.70 月分、計 3.4 月分。表終わり。全国大会出場。第44回全国高等学校総合文化祭高知大会。文芸、古賀中等教育学校文芸部。吹奏楽、鈴木美美さん、中村ノアさん、長木ゆなさん、古賀中等教育学校。第63回全日本学生商店総合馬術競技大会、団体、田上由香さん、帯広畜産大学、田上真由さん、東京農業大学。表彰、 JFA 第19回全日本 O50 サッカー大会、ラッツォス古賀 FC 優勝、ラッツォス古賀 FC。 集合写真があります。第32回全日本ベンチプレス選手権大会、女子一般72kg 級、桜井美由紀さん、ビッグガンズ。1位、桜井美由紀さん。顔写真があります。第21回、ジャパンクラシックベンチプレス選手権大会。男子一般、120kg 級、名越祐希さん、ビッグガンズ。女子一般、84kg 級、桜井美由紀さん、ビッグガンズ。1位、名越祐希さん。顔写真があります。私の夢、多くの命を救う仕事に。稲桁美優さん、中央小学校6年生。私の将来の夢は医療関係の仕事に就くことです。はじめは5年生の頃から なんとなくなりたいなと思っているだけでした。しかし、現在新型コロナウイルスの影響で多くの感染者が出て、苦しんでいる人がたくさんいることを知り、医療関係の仕事について人の役に立ちたいと強く思うようになりました。将来、もし新型コロナウイルスのような未知の病気が見つかったとしても、私がワクチンや薬を研究し、日本に限らず世界中の多くの人の命を救えるような人になりたいです。稲毛田さんの写真があります。健康百科、食育、楽しく食べる子どもに、子どもの健やかな心と身体の発達に欠かせないのが毎日の食です。授乳期から食の大切さを意識させ、食べる力を育むことで、生涯にわたって健康で楽しい食生活を送ることができます。授乳期、目と目を合わせ、優しい声かけやぬくもりを与えながら、母乳やミルクをあげることで、子どもが安心と安らぎの中で飲む心地よさを感じて、食欲が育まれます。離乳期、離乳食を通して、少しずつ食べ物に慣れ親しみながら、噛むことや、飲み込むことを覚えていきます。生後9から11ヶ月頃からは、自分で掴んで食べたいという意欲が出始め、いろいろな食べ物を見て、触って味わうことで、自ら進んで食べようとする力が育まれます。幼児期、食事リズムの基礎を作る重要な時期であるとともに、食べ慣れないものや嫌いなものが出てきます。しかし、簡単な調理のお手伝いなど、食への関心や興味が持てる体験を通して、食べたいものや好きなものが増えていきます。楽しく食べる子供に成長するために、1. お腹が空くリズムを持たせる。食事の時お腹を空かせていますか？ 2. 食事を味わって食べる。美味しさを見つけられていますか？ 3. 一緒に食べたい人がいる。食事の時間を楽しんでいますか？ 4. 食事作りや準備に関わる。一緒に食事作りをしていますか？ 5. 食べ物や身体のことを話題にする。食べ物の話をよくしていますか？福祉の森会館、子育て包括支援課。こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。ほっと一息できる癒しのカフェ、カフェバー喫茶子。白い壁に飾られた喫茶子の文字とマークがおしゃれで可愛らしい隠れ家カフェ。気さくで笑顔が素敵な奥さんが、野菜たっぷりで見た目も鮮やかなボリューム満点の料理を作ってくれます。金曜日の夜はバーもやっているので、お酒好きな人にもおすすめです。皆さんもぜひ喫茶子でほっこり温かい時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。店舗概要、住所北町 2-3、営業時間11時30分から15時30分、バー毎週金曜日18時から23時、定休日土曜日日曜日祝日、電話669261。新型コロナウイルスの影響により営業時間を変更する場合があります。写真4枚。1枚目、こがきらメンバーみー。2枚目、料理。3枚目、店内の様子。4枚目、店舗、外観。写真終わり。 きらり小がびと、今ある常識を変えていく、先進的なドローンのシステム開発を行う株式会社ロックガレッジの皆さん、古河市に移住し、ドローンのシステム開発を手掛け、2020茨城イノベーションアワードで優秀賞を受賞した株式会社ロックガレッジ代表の岩倉さん、ドローンに関するシステム開発の現状や AI 人工知能を活用した未来について伺いました。2007年に千葉大学でロボットが安定飛行するための研究を始めた岩倉さん。その当時、ドローンを知っている人はほとんどいませんでしたが、自身の研究が多くの人から必要とされる時が必ず来ると信じて研究を続けたそうです。2017年、よりユーザーに寄り添ったものづくりをしたいと考えて起業。東京へのアクセスの良さに加え、無料で使える公設のドローン練習場があった頃から、古河市を研究拠点にすることを決め、移住しました。その後、ドローンに AI を搭載し、外遊調査や山間部での遭難者捜索ができるシステムなどを構築。ドローン練習場などでフライト試験を重ね、2018年にドローン用のクラウドシステム、ハリスホークを開発します。安価な上、市販のドローンでも簡単に使える点が評価され、2020茨城イノベーションアワードで優秀賞を受賞しました。現在は民間企業の空飛ぶ車プロジェクトに参画し、2030年の実用化を目指す岩倉さん。自身の作るシステムで多くの人の困りごとを解決したい、そして人の命を救いたいという信念を胸に、これからも社会に役立つ新しい技術を生み出していきます。写真4枚。1枚目、代表の岩倉さんと副代表の大畑さん。2枚目、空飛ぶ車プロジェクトに参画。3枚目、ロックガレージ製のドローン。4枚目、ハリスホークの使用イメージ。写真終わり。古河アイドル。今月の古河っ子。いい子が育つ古河。船橋恵美ちゃん。平成29年11月生まれ2例。これからも兄弟仲良く元気に大きくなってね。父たけし、母泉。小泉るいくん。令和2年4月生まれ、下へみ。やっと眉毛が生えてきたね。笑い。るいくん大好きだ。父ゆうすけ、母ゆきな。星田健志くん。令和2年2月生まれ、湖。健志の笑顔がたくさんの幸せをくれます。大好き。父拓也、母エリナ。村上楓ちゃん。平成29年5月生まれ、関戸。いろんなことを経験して楽しく過ごしていこうね。父マサト、母香織。赤松とあちゃん。令和2年1月生まれ、茶屋神殿。とあのおかげで毎日幸せ。これからもたくさん笑おうね。父、りょう、母、りょう。名越ちかちゃん、令和2年8月生まれ。ひよりちゃん、平成29年10月生まれ。そらちゃん、令和元年5月生まれ、2例。我が家のプリンセス4姉妹、毎日が賑やかで幸せ。父、まこと、母、青葉。野口作くん、令和元年9月生まれ、上大野。やんちゃで元気いっぱい、ニコニコ笑う作大好きだよ。 父たかし、母さき、鈴木雄生くん、令和元年12月生まれ、駒羽、元気に大きくなってねえねと遊ぼうね、父亮太、母あゆみ。それぞれにお子さんの笑顔の写真がついています。お子さんの写真を募集中。対象0から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールのタイトルを今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@mark.city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課へ申し込みください。二次元コードがあります。古賀歴史見聞録。漢字、国外からもたらされた文化。篆刻は14世紀に中国で生まれ、日本には江戸時代の初めに伝わります。篆刻とは、柔らかい石や木を材料とし、そこに文字を刻み、紙に押印して鑑賞するものです。篆刻に用いる文字を篆書と言いますが、言い換えれば、篆書を用いるから篆刻なのです。さて、この篆書、細かく言えば、小篆と大篆があるのですが、中国各地で異なっていた文字を、この書体に統一したのが、人気漫画、キングダムに登場する、秦王の姓、すなわち秦の始皇帝なのです。中国における文字は、紀元前の遥か昔から存在しました。甲骨文字がそれで、以降、金文、篆書、隷書、楷書など、少しずつ形を変えながら発展していきます。その中国の文字、いわゆる漢字が、やがて日本にも入ってくることになります。漢字の伝来。漢字が日本に伝来した時期はいつなのでしょうか。筆者が大学生の頃は、仏教伝来に伴い、経典が入ってきた時期、すなわち6世紀頃と習ったような気がするのですが、もちろん伝来の定義によっても違いはあるのですが、漢字が知られるようになったのは、おおよそ弥生時代にまで遡ることができるようです。三国志魏書東夷伝和人の情という文献をご存知でしょうか。通称魏志和人伝といえば、お分かりになる人も多いと思います。そう、邪馬台国所在地論争の基本文献です。邪馬台国女王卑弥呼の時代、3世紀前半頃の日本の国々やその氏族が記録されたものですが、その中に、劇をもって国輸すという記載があります。劇文、木簡により通告する文書をもって周知したと。ただ劇文を作成、すなわち漢字、漢文を書いたのは中国の役人です。これはそれを見て理解できる日本の人たちが存在したということを物語っています。漢字の使用。では、実際に漢字が使用された実物資料はというと、発掘調査の中に見出されるようです。国内で最古級の文字資料は、三重県松阪市改造遺跡出土の2世紀末から3世紀初頭とされる伝、音訳者中、田んぼの田、中終わりの牧書、千葉県流山市の一の屋宮尻遺跡出土の3世紀末とされる 旧の牧書、この他4世紀初頭とされる伝の牧書などがあります。これらはいずれも文字ではなく記号だという研究者もいて、その評価は定まっていません。ですが、少なくとも硯と筆の普及は明らかであり、3世紀末頃には関東でも文字が書かれうる環境にあったということは言えるでしょう。さて、肝心の古河地域ですが、焼橋北神殿A 遺跡出土の末木付きの底面に牧所されたクリアが現在のところ最も古く位置づけられている資料です。8世紀後半、奈良時代と推定されています。疫病、コロナ退散、国外からもたらされるもの、漢字のような文化もあれば、新型コロナウイルスのような疫病もあります。写真はコロナよけのアマビエ缶バッジ、篆書で疫病退散と書いてあります。これを身につけていればコロナに感染しない。残念ながらそんなこともありませんが、気休めくらいにはなろうかと思います。今流行りの鬼滅の刃ならぬ疫よけの記章、天国美術館で絶賛販売中です。天国美術館学芸員、臼井公弘。写真2枚。1枚目、クリア牧書土器。2枚目、アマビエ缶バッジ。花桃バージョン。写真終わり。図書館の本棚から、一般書、地理。大阪爆笑転勤ライフ、坂本龍馬と怪しい海援隊著、転勤族の僕が鹿児島仙台の次にやってきたのは笑いと人情の町大阪、そこで出会ったのは胃もたれ必至のコテコテキャラ、おもろいけどちょっとけったい、でも嫌いになれない大阪の魅力を漫画と文章で伝える、出版社合同フォレスト。一般書小説、この気持ちもいつか忘れる、隅の夜著。平凡な日々に飽き飽きとして生きる高校生のかや、16歳の誕生日を迎えた直後、深夜のバス停で爪と目しか見えない異世界の少女に出会う。二人は互いの世界の不思議なシンクロに気づき、週刊新潮連載を単行本化、出版社新潮社。児童書社会科、面白大発見、世界すごすぎ辞典、須藤健一監修。インドでははいと答えるときに首を左右に横に振る、ギリシャではピースサインはくたばれの意味。日本と世界はこんなに違う。世界の食べ物や乗り物、マナーなどを紹介する。出版社池田書店。絵本、ねむねむさんがやってくる。ゆ・ひじん作絵。ねむねむさんは遠いところからやってくる。カバンに子供たちに配る夢をいっぱい入れて。でもね、ねむねむさんはまだ来ない。あなたが布団で目を閉じて、ねむねむさんを呼ぶまでは、自然と眠りにつく習慣づけができる絵本。出版社、世界文化社。とね緑館。それぞれの本の表紙写真があります。古河今昔物語、タイムトラベルフォトグラフ。昭和20年から30年代、そして令和3年の2枚の写真があります。中央町に建てられていた古河市消防団第6分団詰所、旧国庁の様子です。地域の安心安全を守る消防団は、 この頃から地域の人たちに支えられていた様子がうかがえます。昭和20年から30年代の写真は、詰め所の前に制帽をかぶった30名前後の団員が並んでいます。現在建物は新しくなりました。昭和20年から30年代の写真、提供大木千代。募集、このコーナーに掲載する昔の宗和地区の写真を探しています。お持ちの人は宗和庁舎シティプロモーション課、電話923111までご連絡ください。町の話題レポート。古賀歴史博物館開館30周年記念特別展国宝参上。1月9日から17日、古賀歴史博物館で特別展国宝参上を開催しました。会場には83年ぶりに古賀市に初めて里帰りした国宝高見仙石像のほか、葛飾北斎の七面大明神大元図や川辺暁斎奥原聖子の作品など16点に及ぶ古賀にゆかりのある貴重な文化財を展示。県の緊急事態宣言の発令に伴い会期半ばでの中止となりましたが、多くの人が訪れ、国宝が古賀で見られるとは思わなかったなどと話していました。写真1枚、国宝高見仙石像を鑑賞する来館者。写真終わり。 ICT で広がる新たな教育の形、 Google for Education キックスタートプログラム in 古賀、12月14日から23日のうち6日間、コスモスプラザで市内小中学校の教職員を対象とした学習支援ソフトウェアの操作研修会を Google 社の協力のもと開催しました。ICT 技術向上を目的とした今回の研修には202人が参加。来年度から児童生徒が使用する学習支援ソフトウェアに対する知識と理解を深めました。写真1枚、クロームブックを活用した授業作りを学ぶ教職員。写真終わり。文化芸術に触れよう、プロダンサーによるヒップホップダンス特別授業。12月3日宗和南中学校で文化庁の子ども育成総合事業の一環でヒップホップダンス特別授業が行われました。3年生138人は世界で活躍するプロダンサーによる圧巻のステージの後、分かりやすい指導の下で簡単なダンスを踊りました。生徒たちは間近で見るプロのダンスはかっこよかった、また踊ってみたいと生き生きと話していました。写真1枚、ダンサーの手本を見ながら真似して踊る生徒たち。写真終わり。古賀の風景を芸術で表現、古賀市ゆかりの作家たち。9月26日から12月13日、古賀街角美術館で古賀市ゆかりの作家たちを開催しました。会場には古賀にゆかりのある作家が制作した日本画や彫刻など39点を展示。猪瀬海蔵作の帯を鑑賞した来館者からは、渡良瀬遊水地の吉焼の臨場感が伝わってくるなどの声が聞かれました。写真1枚、ゆっくりと作品を楽しむ来館者。写真終わり。世界につながる扉を開こう、古賀市ウィンターイングリッシュキャンプ。 12月19日、古河市ウィンターイングリッシュキャンプをオンラインで開催し、22人の生徒が参加。ALT、外国語指導助手がオンライン会議アプリを使用して、中学生と英語のみで母国のクリスマスや文化などについて話をしました。参加した生徒からは、英語で話せて楽しかった、また参加したいなどの声が聞かれました。写真1枚、生徒にアメリカのクリスマスについて説明する ALT。写真終わり。令和2年度、古河市市政功労者。市政の発展に功績のあった22人を、以下の通り古河市市政功労者に決定しました。市政功労者、準不動継承略。自治功労、船橋慎吾、新和田、農業委員。関口昭一、釈迦、農業委員。鈴木稔、大山、農業委員。黒須国夫、諸川、農業委員。山崎智美、三和、自治会長。岩立浩一、北町、自治会長。小島武、女、消防団、本部員。上竹俊久、長谷町、消防団員。産業功労、関根昭一、大和田、土地改良区役員、理事長経験者。山中正平、女、農業振興地域整備促進協議会委員。大山義則、桜川市、農業振興地域整備促進協議会委員。教育功労、丸山俊博、上辺見、学校司会、岡野雅子、松並、青少年相談員、山田康介、大山、童話教育推進協議会委員、田波富子、大山、童話教育推進協議会委員、小林留志郎、時和町、童話教育推進協議会委員、関根博子、山田、社会教育委員会委員、内山利美、時和町、文化財保護審議会委員、羽生修司、東京都大田区、文化財保護審議会委員、福祉功労、金久保睦子、前林、民生委員、児童委員、井原達也、本庁、介護認定審査会委員、岩瀬義恵、境町、介護認定審査会委員。インフォメーション、古河インフォメーション。古河文学館2階の新規テナントを募集します。二次元コードがあります。業態、洋食を中心としたレストラン。貸付面積、古河文学館2階部分、225.82 平方メートル、68.4 坪。貸付期間、契約日、令和3年4月1日から3年間。貸付料、年額264万円。駐車場10台分を含む、半期ごとに全納、初年度のみ年額217万8千円、施設維持費として別途約40万円年額の負担あり。選考方法、プロポーザル形式、書類審査、プレゼンテーション。申し込み問い合わせ、2月26日金曜日15時までに古河文学館または市ホームページにある指定様式を提出。窓口で、古河文学館、電話211129。写真1枚、現在のレストラン内の様子です。写真終わり。古河市が発行した 商品券の使用期限は2月21日です。二次元コードがあります。古河市プレミアムエール商品券と古河市高齢者生活応援商品券の使用期限が迫っています。期限を過ぎると使用できませんのでご注意ください。使用期限2月21日日曜日。問い合わせ。プレミアムエール商品券、古河商社商工政策課。高齢者生活応援商品券。健康の駅高齢介護課。電話924921。取扱店の皆さんへ、商品券の最終換金申し込み期限は2月26日金曜日です。換金漏れがないよう早めに手続きをお願いします。写真1枚、それぞれの商品券の見本です。写真終わり。国宝人間ドックの助成申請受付。二次元コードがあります。市では国保被保険者の健康保持増進を目的に人間ドック費用の助成を行っています。なお特定健診やがん健診との重複受診はできませんのでご注意ください。対象、次の ① ② を満たす人。① 申し込み時と人間ドック受診時に国保被保険者で昭和22年4月1日から昭和57年3月31日生まれの人。2、国民健康保険税の未納がない人。受診可能医療機関。茨城西南医療センター病院。太田内科糖尿病内科医院。古河赤十字病院。古河総合病院、田中医院、鶴見脳神経病院、西村外科、ホスピタル万能、山中医院、友愛記念病院、吉武内科、消化器外科クリニック、定員1500人、多数抽選、助成額2万3000円、申し込み期間、窓口3月7日日曜日から12日金曜日、郵送電子2月1日日曜日から3月12日金曜日。申し込み方法、窓口、国民健康保険証と認め印を持参の上、古河庁舎国保年金課、総和庁舎市民総合窓口課、三和庁舎市民総合窓口室に申し込み。受付時間9時から17時。3月7日日曜日は16時まで。郵送、申し込み窓口と市ホームページにある申請書と保険証のコピーを古河庁舎国保年金課へ郵送。電子、二次元コードから申し込み。問い合わせ、古河庁舎国保年金課。電子申請はこちらから。二次元コードがあります。第1回市議会定例会を開催します。議会では市の重要な条例や予算について審議するほか、市政全般にわたる一般質問も行われます。場所、市役所古河庁舎3階議場、委員会室、傍聴者定員本会議31人、委員会5人、問い合わせ古河庁舎議会事務局。定例会の会期予定、表、期日、会議、時間、内容の順に読みます。3月4日木曜日本会議10時、開会議案の説明。3月8日月曜日本会議10時、質疑・議案の委員会2区。3月9日火曜日常任委員会10時、 総務常任委員会、3月9日火曜日常任委員会、10時15分文教構成常任委員会、3月10日水曜日常任委員会、10時産業建設常任委員会、3月11日木曜日、3月12日金曜日、3月15日月曜日特別委員会、10時予算特別委員会、3月16日火曜日本会議、10時代表質問、3月17日水曜日、3月18日木曜日本会議、10時一般質問、3月19日金曜日本会議、10時委員長報告採決閉会。変更になる場合があるので問い合わせください。表終わり。写真1枚。まだ誰もいない会議場。写真終わり。古賀インクルーシブフェスティバル2020、共に生きる街を目指して、障害のある方の作品展。私たちの街を誰もが安心して暮らせる街にするためには、互いの人格と個性を尊重し、多様な在り方を認め合い、地域で助け合うことが大切です。地域共生社会の実現と地域福祉が充実した街づくりを目指し、障害福祉サービス事業所の利用者や障害者の皆さんが制作した作品を展示します。日時2月20日土曜日10時から15時。場所道の駅枕賀の里古賀。問い合わせ古賀インクルーシブフェスティバル実行委員会、健康の駅障害福祉課内、電話924919番。写真1枚。作品の展示風景。写真終わり。